教師詩編121編7節8節、主がすべての災いを遠ざけてあなたを見守り、あなたの悲しみを見守ってくださるように、あなたの入れたくのも帰るのも主が見守ってくださるように、今もそしてとこしえに。560。 であると、2章16節より25節まで、ホセア書2章16節、それゆえ、私は彼女にいざなって、彼女をいざなって、あれの身に響き、その心に語りかけた。その心で私は僕を、その王を抱え、悪の苦悩の民を希望の門として与え、そこで花子は私に答え、乙女であったときに、エジプトの地から登ってきた火のように、その日が来れば、と主は言われ、あなたは私を我が夫と呼び、もはや我が主人バールとは呼ばない。私はそのバールの名をも彼女の口から取り除く。もはやその名が唱えられることはない。その日には私は彼らのために、野の獣を空の鳥、土を這う者と契約を結ぶ。弓も剣も戦いもその力立ち、彼らを安らかに壊せる。私はあなたと常しえの契りを結ぶ。私はあなたと契りを結び、正義と公平を与える。慈しみと慈しみ憐れめ、私はあなたと誠の契りを結ぶ。あなたは死を知るようになる。その日が来れば、私は答えると主は言われる。私は天に答え、天は地に答える。地は穀物と新しい酒とオリーブ油に応え、それらはいずれ得る。神が種をまくに応える。私は種を木にまき、ルハーマ、哀れまれる者を哀れる。ロアミ、我が神でない者に向かって、あなたは神に我が神という。彼は我が神よと答える。賛美歌89。
神様を礼拝して聖書の言葉、聖書って持ってますね。聖書持ってますね。お家に聖書あるの？違う？さっき借りたんですか？聖書って取られるものすごく太いでしょ。たくさんのページ数があるんですね。この中に神様のことが書かれている。それをこう読んでいきますと、ああ、私たちの心の中に神様が恵みをくださるんだということがわかりますね。さあ、そもそも神様のお話を、聖書のお話をいたしますので、いつも絵を使って話してますから、どうぞ絵をご覧ください。さあ、ここは猫たちが住んでいる猫村です。3匹の仲良し猫がいます。島猫、白猫、黒猫、元気に雪の野原を遊んでいます。そうしますと、一匹の別の猫がやってきました。どうも見ますと足が不自由のようです。俺は上がってます、交代してます、杖でついてます、足が不自由な、猫です。寒さで、ね、体をガタガタガタガタ震わせながら一歩一歩歩いてくるのです。思わず三匹は声をかけました。おじさん、どうしたの？ご飯は食べているの？寒いの？どこが悪いところあるんじゃないの？と話しかけましたが、この猫は何も答えてくれません。おじさん、聞こえないの？耳が不自由なの？と聞くと、首を横に振るだけです。どうも、耳は聞こえるようです。じゃあ、話せないの？口が重くて話せないの？と聞くと、にゃーと答えます。話はできるようです。白猫は、はっと気がつきました。おじさんは話せるけども話したくないのね。聞こえるけれど聞きたくないのね。と尋ねますと、この猫、首を縦に振るのです。どうも長い間病気だの、足が不自由だの、不幸の続きで心が重くなって口を開きたくないのでしょう。黒猫は言いました。おいら、おじさんの気持ちがよくわかるよ。仲間が一匹一匹離れていき、話すこともなくなり、心がずっしり重くなるんだよな、と。島猫も言います。僕もよくわかるよ。昔僕の顔も目がつりはまって、唇はへの字に曲げて、他の猫たちに話しかけられるのが嫌で、爪を伸ばして追っ払った。どうもこの黒猫さんは、右手やけどで固まっちゃったんですね。左手は元気なんですが、右手はやけどで固まっちゃった。それでいじめられていたので、目がつり上がって、左手の爪を伸ばして、 孤独な心を持っているのよ。聖書に、人間も動物も植物もアダムの罪以来共にうめき、私たちは新しくなりたい、生まれ変わりたいと苦しみ続けていると書かれたのはローマ書というところ、新約聖書のローマの信徒への手紙というところに書かれた8章です。するとその足の不自由な猫は心が動かされたように耳をじーっと白猫さんの声に傾けて聞こうとします。白猫は続けて言ってくれます。私たち全員が生まれ変わりたい、新しく生きたいと願う心があれば神様を信じることができるわ。この新しく始めたいという願いに神様は答えてくださるんだよと黒猫も言います。おじさん、体は不自由でも心は神様と一緒にいると温かくなるよ。我々はよみがえって神様と一緒に生きるんだよ。病気が治る以上に嬉しいことだよ。気がつくと、このおじさんの曲がった足がどんどん伸びてきました。なんだか、杖なしにも立てるような気がしてきました。目も穏やかに、あれだけ釣り上がっていた目が明るい目に変わってきたのです。神様の愛はびっくりするような大きな力を与えてくれる、そのことを三匹の猫たちも気がついた。思わず4匹はお祈りをしました。神様ありがとうとお祈りしました。天の父なる神様、1月の大雨の最後の日曜日にこのように教会に出席することができまして、神様を褒めたたえる賛美歌と神様に心の底からのお祈りを捧げて聖書の御言葉を学ぶことができました。苦しいこと、辛いこと、あるいは危ないことがたくさん私たちの周囲には待ち構えていますが、そのような辛いこと、苦しいこと、危ないこと、神様が私たちと一緒に乗り越えて安全にお導きくださり、私たちはそういった事柄を跳ねのけて大きく成長し、新しい始まりを進めていこうとするときに、神様は俺よりも大きな驚くような恵みをくださって私たちを大きく成長させてくださることを聖書を通して学び知りました。
私たちはご飯を食べて体は大きくなりますが、神様からいただく聖書の御言葉の恵みによって心が大きく成長できることを学び知りました。神様どうぞ教会に集まってくる幼い子どもたち、受講生の生徒たちが聖書を開き、祈る心を持って一節一節学んでいきますと、そこに神様が心の中に恵みをたくさんくださること、どうぞこの礼拝を通してしっかり身につけていくことのできますようお持ちできてください。新型コロナウイルス感染症がまだまだ収束、完全収束にはなりませんが、どうぞそのような時こそ神様がお守りくださって、小さい子どもたち、中高生の生徒たちが安全に守られて学校でお勉強を励むことができますように、子どもたちの生活、家庭での生活も安全に守られて、この三学期を締めくくることができますよう導いてください。まだコロナウイルス感染症によって日常性を取り戻すことができない中で、子どもたち、中高生がなかなか教会に集まることができない状況です。どうぞコロナウイルスを完全収束へとお導きをくださいまして、教会に子どもたち、中高生、生徒たちが大勢戻ってくることができるようお導きをください。これらの願いと感謝の祈り、私たちの救い主、主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。
Thank you. どうぞ分岐に分かれてください。新しい年2023年もこの1月最初の月を閉じようとしているわけであります、この年はどういう1年になるだろうかとこう思いつつですね、1ヶ月歩んでまいりましたが、まあいろんなことございまして、この先どうなるかなと年の初めには希望を持って、いやいい年になる、神様の恵みをいただいていい年にしていこうと、まあ希望をたくましくしたわけでありますが、いろいろな困難なことが次々目の前に現れてきますと、我々の決意とか望みもだんだん薄れていくような感じがしますね。先週1週間とりましても、強烈な寒波の襲来によりまして、いろんな被害がやっぱり出てます。日本海側は一体もう大雪に見舞われてですね、交通機関はもう遮断されてしまって、道路何ですか、あの大トラックが大渋滞、何キロにもわたって何時間も足止めを食らってですね、微動だに動かない。もう機能、日常生活の機能が停止してしまうわけですね。まあこういう寒い極寒の時は、やはり我々は健康をまず第一に優先して、身の安全を確保して仕事あるいは生活を進めなきゃいけないということになるわけです。でこの1月、新年迎えて1月に入りましてですね、日曜日の礼拝における説教をですね、旧約聖書から新たに御言葉を聞こうと、まあ、学ぼうという思いで、このホセア書という預言書を 取り上げたわけであります、うん、で旧約聖書の中にはいくつも預言書というのがございましてですね、まあ、土台旧約聖書は3つの部門で成り立っているとこう言われます。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記と、この5つはモーセ五書というふうに言われまして、神様を信じた神の民の歴史が記されています。これ歴史書というんです。モーセ五書は歴史書、旧約聖書の中で一つの部門といいますか構成要素ですよ、歴史書。もう一つは詩編のような祈りの歌、なんか神様を信じた人たちが目を閉じて安息日礼拝をお捧げする中から神様に感謝の祈りが心の底から出てくる、その祈りの歌ですね。主にダビデという王が、祈りの歌をずっと書き続けていると、詩編、これですから文学書って言われます。これ2つ目の要素で、3つ目の要素は構成要素は何かと言いますと預言書であります。でその預言書も大きな預言書と小さな預言書に分かれます。大きな預言書はイザヤ書、エレミア書、エゼキエル書って、これかなりページ数の多い預言書ですね。大預言書って言われます。それに対しまして小さな預言書、章も8章とか7章とか4章、ヨナ書なんて4章ですよ、小預言書と言われます。でその小預言書が12ありますので12小預言書と呼ばれます。この大預言書と小預言書で預言書という大きな一括りのジャンルがある。ですが旧約聖書は歴史書、文学書、預言書、この3つで成り立っている。なかなか旧約聖書膨大な39巻、39の文章で成り立ってますから、膨大な宗教文章、神様を信じた人たちと神様とのこの関わり方、神様はどういう恵みをくださるか、どういう救いをくださるか、どういう関わりを持ってくださってるかということをルル記しているわけであります。でその神様に対しまして神様は信じた民、神の民がどういう関わり方をこうしていったかって、そういう文章が旧約聖書になります。で今申しました1月からずっとホセア書を学んでまいりまして、御言葉を頂戴して礼拝を進めているわけです。でその旧約聖書をずっとこう読んでいますと、神様を信じた人たちのその信仰の原点はどこにあるかって言いますと、出エジプトにあったって言われます。これは創世記の次に記されている出エジプト記をお読みいただきますと、なるほど、これが神の民の信仰の原点なのかということが分かってまいります。このエジプトという3000年近く前 のストーリーですよ。3000年近く前の、正確には紀元前1290年、年代がきちっと確定できるんですが、モーセによってエジプト脱出した年が紀元前 1290年と言われる。イエス様お生まれになるはるか1290年前にモーセによってエジプトで奴隷状況にあった民が脱出することができたっていうんですこれ、うん、でそのエジプトを奴隷状況から脱出をさせる時の指導者がモーセでありますが、その旅すがらずっと神様は奇跡的な恵み、これはもう奇跡としか言いようのないような救出劇であります。その数々の恵みを神様はお与えくださいまして、エジプトを脱出することができた。で、有名なあのシナイ山というところで、これアラビアの砂漠ですよ。シナイ山というところで十戒を神様はお与えくださった。これ。いまだにユダヤ教の、を信じているユダヤの人たち、ユダヤ人の人たちはこの十戒を大事にいたしますね。十の戒め、あらゆるこの地上の法律の起源はどこにあるかというと、もう十戒にある。その信仰一つで十戒をずっと唱え続ける。我々クリスチャンももちろん十戒をおろそかにすることはできません。そのシナイ山におきまして、モーセを通して神様は十戒をお与えくださり、彼らを恵みの民としてそこに契約を結び、ちょっと難しい言葉です、契約、まあキリスト教というのは契約宗教だったね。ご利益宗教じゃない、自然宗教でもない、契約宗教だ。まあ、分かりやすく言いますと、指切り厳慢の約束です。これどうも日本人、我々日本人は約束観念が薄いって言われますね。だいたい喉元過ぎれば暑さ忘れる、あの民族ですから約束観念薄いですね。あれはあの時約束したけど、もう年月も経ってるからもうその効力はないと思ってますね。ところがユダヤ人というのはひとたび約束しますと終生一生かけてずっとそれを守り抜く民族です。これですから神様と神様を信じた民ともその約束関係にありますがゆえに、終生信じますという約束を守り抜くわけです。これ契約宗教なんです。これ実に神様と神様を信じた民とは強い契約関係にあるわけであります。でこれを今日のホセア書ではちぎりという表現で書いてます。これ今日ホセア書2章の後半の方をずっと読んでいただきますと、契約、ちぎり、ちぎり、約束というふうにこれいくつも出てまいります。でこのちぎり、契約というのは日本人の我々が軽薄に考えてしまうような約束ではなくして、この契約、ちぎりというのはお互いに命を出し合う約束関係です。命がけの約束関係、いや自分の命をそこに込めて約束する。 ですから約束は破れない。ところが旧約聖書をずっと読みいただきますと、その信仰深い神の民でありましても、長い年月の間に数々の物欲に目がくらみ、契約を喪失していったのであります。これ、新約聖書のローマ書を書いています、パウロ に言わせますと、あの人間というのはそんな甘い存在じゃない。パウロ自身もユダヤ人でありましてですよ、十戒を守り抜いて神のためにふさわしい神の義をいただくんだという思いで厳しい厳しい修行生活をしていたんです。ところが人間にはいや脆い弱さがあるということに気づかされ、もうローマ書の7章をご覧いただきますと罪の告白だらけとされ、実に神の民は物欲に目がくらみ永遠の契約を喪失していったわけです。でそれはバールと呼ばれる偶像に心を奪われたというところに現れています。バール神というのは先週も礼拝の中でお話をいたしましたが、このサマリアという北イスラエルの都がある、神殿があったところですが、そのサマリアを発掘していきますと数々のバール神が出てくる。偶像です。これ右手でですね雷をグッと掴んでるって要するに自然を支配する神です。ですから雷をも右手でグッと掴むことができるほどのこのバールという偶像神は自然にできるいろんな農作物を豊かに実らせてくれる神だというふうに信じられたわけです。ですからバールの偶像信仰というのは農作物が豊かに実ることができるようにそのことの恵みをくれる豊穣な恵みをくれる神だというんでバールの神を信じてたというんです。まあ農耕民族の宗教というのは大体男神と女神が祀られているわけです。男神と女神、その豊かな交わりによって農作物が豊かにできるんだ。日本の宗教もそうですよ。ところが旧約聖書の民というのはね、遊牧民族ですよ。ひとところにとどまらないで種をまいて農作物を育てて生きるっていう民族じゃない。家畜をずっとずっと餌を求めて、砂漠はちょっと餌ないですね、羊、ロバ、あるいはヤギを育ててですね、移動していく民族なんです。農耕の神は信じない、契約の神で、その彼らも物欲に目がくらみ契約を喪失した。今申しましたバールと呼ばれる偶像に心奪われていったというところに、彼らの契約を喪失してしまった信仰の弱さが現れているのであります。聖書をお読みいただきますと、神様はひどく悲しまれた。いくつもの試練をお与えになり、民の心をご自身のもとに戻そうとされたわけですが、神の民は悔い改めなかった。でそのホセア書におきましてはですね、最後決定的な裁きが襲ってまいります。それが北イスラエルの都サマリアの陥落であります。北イスラエルの都はサマリアにあった。サマリアには神殿があったんですよ。ところが強大な敵であったアッシリア帝国が南下してまいりまして、サマリア神殿が破壊され、多くの民が捕囚の民として捕らえ移されていったというんです。がしかし預言者ホセアは捕囚の後の神様のお心を取り継ぐのであります。それが2章16節以下に記されています。ホセアの口を通して神様が仰せになるんです。 その救済の日が来れば、神である私は捕囚の民を我が妻と呼び、彼らは私を我が夫と呼ぶ、新しい契りを結ぶ。で、神様宣言くださるわけであります。汝らは神である私を我が夫と呼ぶほどに非常に近しい契約を結ぶことができる。で、この新しい契約、新しい約束を結んでくださる神様によって新しい人生が始まるのであります。新しく生きていこう、新しく人生歩んでいこうとするときに、のんべんだらりと新しくはなれないです。新しい約束、新しい決意があってこそ新しい人生が始まるわけです。で、その新しい人生といいますのは新しい命の出発なのであります。可愛らしい赤ちゃんが生まれますと周りの人すべてが喜びます。赤ちゃんが生まれた、めでたい、嬉しいって周りの人全員が喜ぶわけですよ。命が誕生したことが追いゆく我々の喜びとなるのであります。で、この命の再生が我々クリスチャンには何度となく起こってまいります。キリスト教という宗教は復活の宗教だ。イエス・キリストが十字架の死より蘇られましたが、あれは大復活でありますが、そのキリストを信じる私どもは小復活、小さな復活をいくつもいくつもいくつもいくつもその恵みをいただきつつ、新しい命に再生していく、そういう宗教だ、復活の宗教だと言われます、キリスト教は。その命の再生が我々クリスチャンには何度となく起こっていくのであります。で、その都度、神様との約束関係が新しく更新されてまいります。今日のホセア書2章の20節と21節、22節をご覧いただきますとね、そこに何度となく契約ちぎり、契約関係、約束関係、ちぎりって言葉が何度も出てくる。神様は我々人間が転落をいたしまして、どん底に落ちましても、そこから救い上げてくださって、新しい約束を結んでくださる、再出発を助けてくださるのであります。それは何度でも可能なのであります。一回限りじゃないです。小復活は何度も何度も、イエス・キリストの復活の命の恵みを頂戴いたしまして、私たちが小さな復活をいくつもいくつも経験していくことができるのであります。人生転落して、もうこれはどん底だと思えるところに落ち込んでまいりましても、そこから神様は救い上げてくだすって、新しい約束を再締結をしてくだすって、我々の人生の再出発を助けてくださるのだ。で、これが神様の愛の懐の広さであります。実に愛される資格なき者をそれでも愛する神様、これこそが天地万物をお作りくださった父なる神様である。そしてこの愛される資格なき者を愛する愛こそが奇跡の愛であります。神様がこの地上に奇跡をお起こしくださるのは、この永遠の愛の力によって起こるのであります。従いまして、この地球、この全世界は神様の奇跡のお力、愛の力でしっかりと守られております。地球は絶対に滅びません。 全世界は安全に守られております。これは全体に破壊されません。全世界地球は完全に守られているのであります。実に神様の固い約束がそれを保証してくれているのであります。従いまして今日の2章の25節、力強き神様の一大宣言であります。ロールハマを憐れむ。なんか、まじないみたいな言葉ですか。ロールハマ。ローというのは、ノットという意味です。否定です。違う。ルハマーというのは、憐れむ。ロールハマというのは、憐れんでもらう資格なきもの、憐れまれないものですよ、ノットです。憐れんでもらう資格なきものをも憐れむと宣言してくださるのが天の父なる神様なんです。ロアミ、私の民と呼んでもらう資格なきものを、それでも我が民よと呼んでくださる神様こそが、主イエス・キリストの父なる神様なのであります。もはや我々はロ・ルハマ・ロ・アンミではなくして、ルハマ・アンミの民なのであります。世界が切り捨てて相手にしてくれない罪人を、それでも愛せるのが父なる神様なのであります。この絶対愛、の神様と共に新しい始まりを出発するのが2023年の開始であります。平安なる安心できる神様から与えられる恵み、その恵みを大切にしながら次の2月を迎えていきたいと思わされるんです。お祈りをいたします。天の父なる神様、1月最後の日曜日を降誕節第六主日として聖別をしてくださり、このように近くからあるいは遠くから兄弟姉妹を身元近くにお集めくださり、主の日の礼拝をこのように守ることができ、日頃かたくなな心を大きく開いてくださり、聖書の御言葉の恵みを頂戴することができました。深く感謝をいたします。さまざまな困難なことや、あるいは恐ろしいこと、悲しいこと、つらいこと、経験したる1ヶ月でありましたが、その困難極まりなき一つ一つのことをしっかり神様が取り除けてくださり、なおかつ安全に私たちをお守りをくださっていますこと、重ねて深い感謝であります。主よ、どうぞ次の新たな2月も、この1月受けました困難な事柄を継続をしていかざるを得ないような世界状況、日本の国内、私たちの生活の身の回りの事柄に潜んでおる次第です。主よ、どうぞその一つ一つから安全にお守りをくださいまして、礼拝ごといただく聖書の御言葉の恵みによりまして、私たちの生きるよりどころを明確にしつつ、主の御足の跡をしっかりとたどっていくことができますようにお導きをください。病の床に伏せる兄弟姉妹、困難な病と戦っている兄弟姉妹、高齢にありまして 危険な状況にあるような兄弟姉妹、主よ、どうぞその一人一人の上に癒しの御手を添えてくださいまして、病んでおりますところを癒され、また命の危機にあるところに永遠の命の恵みを吹き込んでくださいまして、試練患難病を乗り越え、健康の回復を頂戴することができますようにお導きをください。老人介護施設におきまして、介護の生活を継続しております兄弟姉妹に、主よ、どうぞ上よりの慰め、励まし、信仰の喜びをしっかりと継続をせしめてくださいまして、いつも主が共にいてくださることに万感の信頼を置き、介護の生活を耐えることのできますようにお導きをください。幼い子どもたち、中高生の若い生徒たちの上に、新型コロナウイルス下にありましても安全に健康が守られ、学業に専念しつつ、いただく恵みによりまして心体大きく成長することができ、コロナウイルス感染症ぜひとも完全に収束へとお導きくださいまして、幼い子どもたち、中高生、日曜日の礼拝に戻ってくることのできますようにお導きをください。このウクライナの地におきまして、ずっと戦乱の戦争の危機の中にある次第です。主よ、どうぞその戦争を終結へと御導きをくださり、この地に平和を到来せしめてくださり、世界中の人たちが神様に感謝の祈りを捧げ、平和を共に喜び合えるようにお導きをくださるようお願いいたします。新しい2月の信仰生活が希望に満ちた一月となり、生徒教会がこの地に建てられてある御栄を表し、魂の救い、心の拠り所を求める人たちを追い、教会迎え入れることができる伝道の技、福音宣教の技を継続をしていくことのできますよう、お導きをください。心ならずも自宅礼拝の多くの兄弟姉妹、主よ、どうぞ等しく御言葉の恵み、共通の祈る心を備えてください。これらの願いと感謝の祈り、私たちの救い主、主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。それではその場で静かに祈る時を持ちます。どうぞ。 それではご一緒に賛美歌を賛美いたします。今度は298番の賛美歌です。
ける御言葉を頂戴し、この一周日を安心をして、その恵みを喜びつつ一周日歩むことができますことを重ねて感謝です。どうぞ教会に連なる兄弟姉妹関係者一同の上に一層豊かな祝福恵みを与えくださいまして、新たな2月を開始をいたしまして、神様の恵み豊かなお力を信頼をいたしまして、御足の跡をしっかりたどっていくことができますよう支え守ってください。今御前に感謝の捧げ物をお捧げをいたしました。主よ、どうぞこれを清め、あなたの御国の御用のためにお持ちをください。これらの願いと感謝、私たちの救い主、主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。
主の御より、天にまします我らの父よ、願わくば御名をあがめさせたまえ、御国を治せたまえ、御心を天に至ること、地にもまさせたまえ、我らの日常の心を与えたまえ、我らの罪を犯すのも我らが許すことです。我らの罪をも許してしまえ、我らを心に見合わせず、悪を許すようにしまえ、無理の力と栄えとは限りなく何事もないのかな。アーメン。
キリストの御恵み、父なる神の恩愛、聖霊の久しき御交わり、あなた方一同と共に常しえにあらんこと。アーメン。どうぞお座りください。週法に基づきまして短くご報告をいたします。今日のこの後の予定でありますが、第一ホールを使いまして、月末発送の奉仕会をいたしたいと思います。どうぞご奉仕、加われる方はどうぞお集まりをいただきたいと思います。その後第一ホールを使いまして、来年度の会計予算案の策定小委員会をいたします。どうぞ委員の方はお集まりください。週をその下、来週の予定です。2月の5日、高端節第7主日であります。説教台は神に立ち返る、聖書はヨエル書に入ってまいります。2章の12節から17節、どうぞ賛美歌をご覧いただきましてご準備ください。来週は、礼拝後の集会はございません。2件結婚式の 予告をしておきます。2月の11日の土曜ですね、10時半から礼拝堂におきまして、佐々木明弘さんと庄司真由さんの結婚式から18日の土曜は午前11時礼拝堂におきまして、松井勤、多田優香両名の結婚式、どうぞお祈りをいただきたいと思います。最終ページに先週の出席者数が記されてございます。どうぞ目を、お通しください。からコロナウイルスの感染対策の8項目のガイドラインをどうぞ、再徹底をいたしたいというふうに思っております。先週も書いておきましたが、礼拝堂暖房はかなり朝早くスイッチ揺れてるんですが、この寒い時期はどうも暖房の効きが悪いみたいですね。どうぞ遠慮なくコートを着用していただいて礼拝をお守りいただきたいと思っています。よろしくお願いいたします。さらにはエレベーターでありますが、2週間前に、故障しましてですね、何ですか、半導体を使った基板がやられたらしいんですね。大きな負荷がかかって基板が壊れちゃったと。で、今半導体がなかなか日本に入ってこないっていう現状がありまして、入り次第、完全に修理はできるんですが、三菱ビルテクの会社の方にも早く修理してくださいというふうに頼んでおりますので、今しばらくお待ちいただきたいと思っています。よろしくお願いします。それでは以上で礼拝を閉じまして退席をいたします。どうぞ。